BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信ご紹介します。その1、皆様お変わりありませんか？新型コロナウイルスが猛威を振るっています。リスナーの皆さんの中にも健康やお仕事に影響のある方もおられると思います。持続可能な社会の構築に向けて力を合わせ、この難局を乗り越えていかなくてはいけません。誰もが感染する可能性があります。差別や偏見を一人一人が持たないよう、優しい気持ちを持つようにいたしましょう。ここでもやはり意識が大切です。松本教授から新型コロナ対応へのお願いでした。そしてその2、こちらが今日のお勉強、先週の復習です。さて、先週のこのコーナーでは人の行動や取り組みに関わるゴールのうち16番目のゴール、平和と公正をすべての人にについて解説しました。持続可能な社会を阻止する原因は大きく分けて3つあります。つまり人の生活に関わるもの、社会や経済に関わるもの、そして自然環境に関わるものでした。しかしそれら3つの分類も当たり前のことですが、私たち一人一人の行動によって左右されます。先週解説をした平和と公正ですが、これは私たち人類が心から望んでいるものです。戦争や紛争のない世界、暴力や虐待のない世界、それらがしっかりと法律によって守られている世界を維持推進していくことが大切です。日本は比較的達成率の高いこのゴールですが、世界のことを知り、困難な状況にある人を支援するようなボランティア活動や寄付活動が身近にできる大切な行動になります。また偏見や差別をなくすために一人一人の意識を高めてまいりましょう。来週は17個のゴールのうちの17番目、最後のゴール、パートナーシップで目標を達成しようについて解説します。以上、本日の松本教授の学級通信でした。さあ、そして今週のゲストです。 SDGs のゴール13は気候変動に具体的な対策をとありますが、昨今の異常気象などについても学びます。テレビのテレポートサインやラジオ文章堂でもおなじみ、元高松地方気象台広域防災管理官近藤豊さんです。近藤さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
午後時にようこそ。
ようこそいらっしゃいました。
文章堂と違ったまた雰囲気ですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、近藤さん、はい、最近よく耳にするようになったこの気候変動、
はい、
もう本当よくニュースなどでも聞きますね、
う
ん、
はい、そうですね、もうもう話題にはね、もう気候変動といえばもうこと欠かないというか、
はい、
もうやっぱりね、皆さんここのところのね、大雨洪水、やっぱりそういうものに対して非常にね、なんかちょっとちょっと恐怖感を抱いておられる方もあるんではないか、うん、からまたね、夏の猛暑であったりね、そういうところをね、非常にこう身近に気候変動というか自分の周りでちょっと変わってきたねっていうのはお気づきだと思うんですよね。
だからこれからどんな風な異常気象が起こるんだろうかって不安にもなります。
そうですね、はい、でじゃあ今日のところ用意しているのはですね、はい、一昨年なんですけど、一昨年の末にですね、文部科学省と気象庁がですね、日本の気候2020という本を出したんですよ、
はい、
うん、松本教授がね、IPCC のことね、気象の政府間パネルのことをお話になりましたけど、
はい、
まあ、それの要するに日本版をですね、はい、ここで作っておるということなんですよ、はい、でまあ、IPCC とですね、内容と出た報告とこの2020の報告がですね、非常にこうきちっと合ってる。ですからこれは非常にもう日本ではこのシナリオでいくんだろうというふうに思われているものですね、はい、
その気候変動ですけど、日本の今現状ってどうなってるんですか？
そうですね、まずね、気候変動って何なのっていうことですね。 地球のその自然の活動っていうのはね、十数年で変わるようないろんな気候があるんですよ。例えば、はい、あの別にね、温暖化がなくても非常に寒い冬があったりね、いろんなのがあったでしょ、
う
ん、
猛暑があったり、はい、
でも今回ね、要するにそういう自然のこの波の中から飛び出した部分、はい、うん、これがどうなのということを調べたら、はい、どうも気温はですね、日本付近だと1981年から89年頃ですね、はい、どうもその今までの自然活動の波から飛び出してきてね、気温はちょっと気候変動になっちゃ、あの地球温暖化になったよと。で、降水の方はね、ちょっと目立ったものはない。ただ、はい、ちょっと見てみましょうか。そうするとね、まず気温ですね、まあ、皆さん分かりますよね、猛暑日が増えましたよね、はい、まあ、から、ね、眠れないような熱帯夜が増えましたよね、はい、からやっぱりね、まあ、冬日なんかも減ってるんですね。ですから気温はね、顕著にですね、あの目の前に現れてきました。ところがね、降水というのはね、はい、あのその自然の幅の中の揺れ幅が大きくなっただけで、気候変動ではまだ直接影響を受けてない。じゃあサブ的に何なのと、要するにね、気温が高くなったから、気温が高くなると要するに熱量をいっぱい持ちます、空気がね。そうすると熱がどんどんどんどん、熱量が大きくなると積乱雲ね、大雨を降らすような豪雨の積乱雲がどんどんどんどん大きくなって、組織的に大きくなってくる。そういうことが起こってきて、近年の大雨とかね、そういう基づいた豪雨災害というのがね、局所でもまたね、広域でも起こっておるという現状ですよね。
なんか極端にドーッと雨が降ったりして、うん、それがまた災害につながるってことで、
そう
やっぱ皆さんが心配されるところですよね、
う
ん、
松本教授が言えば100点満点だね
よく聞いてらっしゃいますね
嬉しいですね。で、近藤さん、今ちょうど夜中また雪が降ってきましたけど、はいはいはい、雪の量っていうのはどうですか。
これね、雪の量はね、減ってくるだろう。これからね、どんどん、あのね、2つね、やっぱりあのシナリオが考えられてましてね、はい、要するに、まあ、今大体2度ぐらいまで上がってきてるんだけど、これでなんとか皆さんがね、 SDGs で頑張ってくれれば、はい、この2度ぐらいで保っていけばそんなことないけども、そのまんまの、ね、今のままのような生活をみんなが続けちゃって4度に、ね、はい、今から4度気温が上がってしまうと、はい、今度はね、もうちょっともう世界が変わってくるんですよね。そうなった時にはまず雪は減りますよね、うん、雪は減ります。北海道の方は増えます、あの増える時があるんですけど、山陰地方では冬日、真冬日というのが少なくて、雪の量も少なくなる。その代わりに雨とか気温がね、もっともっと大きくなって増えてくるということになってくると、今までね、ずっとよくあのニュースなんかで、今まで経験したことがなかったです、初めてですね、今までこんなところに、私のところにこんなことが起きると思わなかったって皆さんおっしゃるけど、多分そんなことがね、ポンポンポンポン山陰の方でもですね、大雨に関しては出てくるんではないかと、
ね、50年に一度っていう言葉、はい、ここ数年ずっと聞いてますからね
そうです、うん、50年に一度の雨がどこかで起こってるんですよ今ね、うん、本当に水谷さんのおっしゃる通りです。これも100点
ありがとうございます
でも近藤さん、こうやっていろんな異常気象を私たちも目の当たりにしますけど、はい、この気候変動を食い止めるためにどうすればいいでしょうか、
うん、そうですね、まずね、あの気候変動を食い止める前に、こういう気象が変わってくるということは、身の回りに危険が、ね、生じるということだから、まず身の回り、身の危険を防災情報で守りましょう、ハザードマップ見ときましょうというのが、そう、もう一つはね、やっぱりただの自然天気が変わるんじゃなくて、それによって自然環境が変わってきますね、要するに食物、食べ物、農作物が全然違ってくる。それと経済が違ってきますよね、世界経済まで違ってくる、はいはい、そういうところがどんどんどんどん起こっちゃうということなんです、そこからやっぱり大切なのが SDGs ですよね、うん、で、あのね、来週いよいよゴール17なんですけど、やっぱりこのね、ゴールがね、やっぱりゴール、この気象の、あの地球温暖化のゴール13がですね、ただゴール13だけが単独じゃないんですね、みんながそれぞれこう集まっていろんな、あの密接な関係してる。例えばゴール1ですね、あの貧困をなくそうとか、飢餓をゼロにしよう、今言いましたでしょ、農業が、ね、経済が、そうすると増える人、あの富む人はね、うまくチャンスをつかめばどーんと増えるけども、貧困層の方はどんどんどんどん貧困になってくる。でもね、あの世界銀行がですね、2050年までに、 2億1600万人の人が国内移動をしないと今のところに住んでいれないというんですよ。そういうことが起こってくる、じゃあ具体的に何しよう。本当にね、大きなことは誰もできないんですよ。もうこれはもうね、あの水谷さんと太田さんのがよくご存知だと思うんですけど、一つ一つ潰していくしかないわけですね、まずあの一つにはやっぱりね、あの移動するのに公共機関や自転車を使いましょうとかね、徒歩を多くしましょうとか、まあ、そういうふうに、またアドリングストップがついてますので、そういうものを使いながらエネルギーを、二酸化炭素を減らしていこう、で電気はこまめに消して、で電力の無駄を省く。例えば、クールビズだとかウォームビズ押していただいてね、ちょっと脱いでいただく、ちょっと着ていただくということで、冷暖房に頼らない省エネの対策を進めていく、からやっぱり今皆さんねお持ちになってますエコバッグから、できればねマイ箸なんかね使っておられる方がありますね、そういうものにしてゴミを少なくしているよということ、まあ、全体に言えば物を大切に使っていきましょうということですね。そうすると私たちがもう今、ね、産業革命以降もう本当にいろんなもう享受して、もう僕たち非常にいい時代に生まれて育ってずっと来てるけども、やっぱり子どもたちに渡すときには非常にこうかなりのリスクを子どもたち孫たちに渡していかなきゃいけない、じゃあただねもう僕らの年代でもう就活でいいですなんてそんなんじゃないです、もう一頑張りね皆さんがこういうふうに一つ一つのことをねこう抑えながら日常生活を送っていただければ、ね、なんとか二度ラインで抑えてこうまだまだ進める地球が続くんではないかというふうに思うわけです。
もう私たちは先が短いだけんっていうんじゃなくてああそうそうそう、次の次世代に渡すためにきちんとバトンタッチしましょうねっていうところなんですね。
そういうところですね、そこが一番大切なところですね、
だからその地球規模で考えると私たちのちょっとした行動って小さいことだがんって思ってしまいますけれども、でもやっぱりその意識によって大きな地球に向けてのその食い止めにつながっていくわけですね。
その一歩が大きいとかその一つが大きいとかね、もう塵も積もれば山となるということがありますけど、やっぱり皆さんの今の生活がそういう塵も積もればでずっと自分のこう便利のいい非常に自分に、ね、の都合のいいように過ごしたら、どんどんどんどん今の地球を作っちゃったわけですから、気候を作ったわけですから、だから少し少し我慢していただいて頑張りましょうよ。子どもたち孫たちにいい地球をバトンタッチしていきましょうよという話ですね。
はい、今日はゴール13、気候変動に具体的な対策をというところから異常気象について詳しく伺いました。元高松地方気象台広域防災管理官近藤豊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊 SDGs でした。